森満の
明日から使える
DX 企画書のネタ帳。
近森満です。新年明けましておめでとうございます。
アシスタントの堀内です。新年明けましておめでとうございます。
本年も DX 企画書のネタ帳をどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本年第1弾のテーマはついに番組公認 NFT リリース The Mysterious Grace として近森満がプロデュースした NFT がついに解禁。今回ゲストにはイラストレーター、アーティスト、ライブペインターとして福島県いわき市を拠点にご活躍中の湯浅瑞希さんをゲストにお迎えしまして The Mysterious Grace とは何か、思いについて、そのベールを脱ぐ企画として前編後編2回にわたってお届けいたします。
最後までぜひ聞いてくださいね。
DX 企画書ネタ帳、今回のゲストとして湯浅瑞希さんをお迎えしております。湯浅さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、ではここで今回のゲスト湯浅瑞希さんを紹介いたします。イラストレーター、グラフィックデザイナー、ライブペインターとして、あの水デザインスタジオ代表、株式会社キックオフ代表取締役を務めていらっしゃいます。で、現在は福島県いわき市で活躍されていますが、出身はあの鳥取県の米子市なんですよね。
はい、
はい。で、大学の時にあの福岡県のこの九州芸工大学の芸術工学部を卒業されて、で、いわき市に I ターン就職で、あのいわき市の方に移住されて、そこからあのイラスト制作などをこう本格的にスタートされて2010年に独立と。で、今いわき市を中心にイラスト制作やロゴデザイン、それからフライヤーポスター、それからあのアーティストさんとかのね交流とかも結構多くて、ミュージシャンのチラシとか作られてるっていうところもよくあの拝見しておりまして、さらに市内のライブハウスやそれから各所イベントなどでこの即興のライブペイントを行っているというところで、こう活躍されているという方でございます。
このね、今日の、対談に至ってはですね、もうその手前のところにですね、結構私がですね、この湯浅さんの、こうアートというかね、いろんなこうデザインがですね、もう惚れ込んじゃったっていう、そういう前提がありますんでね、今日はいろいろと、ね、深掘りしてお話を聞いてみたいななんていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。もうかれこれなんか十数年ぐらいあの福島県は市に住んで活動してて、なんかあっという間に、実家に住んでた頃よりも長くなっちゃったんですけど、
あ、
こちらで、のびのびと頑張っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、いよいよ今回の本題です。NFT The Mysterious Grace がいよいよ今月後半にリリースされます。今回はその特集といたしましてのオンエアなんですけど、そもそもこの NFT The Mysterious Grace とは何か、まずは近森さんからちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、この NFT The Mysterious Grace っていうですね、なんともかっこいい名前をですね、付けさせていただいて、いわゆる NFT なんですけどね、はい、NFT を出すということで、これリリースというふうな、運びになったわけですけども、結構ね、この話、湯浅さんとね、ずっとこう、じゃあ出しましょうねって言って、デザインを決めてですね、ここまで来たっていうところがあるんですけど、もう半年くらいかかってんですよね。なんかね、最初の頃はもう、本当に6月、7月ぐらいには、リリースできてるんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけど、やっぱりこう、ね、湯浅さんが作るアート、ね、こうデザインっていうものを私がもう大好きになっちゃって、それでね、一緒にやりましょうって言って、コンセプト決めたりなんだりって、2人でやってる時はまだ良かったんですけど、やっぱりこれをね、お披露目するとかっていう話になると、結構ね、やっぱり大変で、なかなか進まなくて、年が明けてしまうっていうような、こんな状況になってるわけですね。で、じゃあなんでこの NFT The Mysterious Grace なのかっていうことなんですけど、そのね、実際の思いとか、それからそのアートの中身とかっていうのはね、また後でちょっとお話ししたいなというふうに思うんですけれども、じゃあなんで NFT でやりたいのかっていうことなんですよね。これそもそも論なんでちょっと話したいんですけど、
はい、
いいですか、長くなっても。
はい、お願いします。
はい。はい。まずですね、この NFT っていうのは何者なんだっていうところ、ノンファンジブルトークンというですね、こういったデジタル、もしくはデジタルのアートとかをですね、こう、今までは、言ってみればパソコンでですね、 データをコピーすればいくらでもまあコピーができちゃったような時代からですね、この Web3 ブロックチェーンという技術ができたことによって、この NFT のアートがですね、所有権というものが与えられるようになったんですね。これはもうね、この放送を聞いている方はですね、まあ、大体これまでの流れとか、それからキャッチアップする、ね、DX とかやってらっしゃるので、キャッチアップするのが早いので、ブロックチェーンというものがどんなものか、NFT というのが何なのかというのは、大体はお察しがついているんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、その中で、じゃあこの、これから Web3 時代と言われているですね、この世の中で、新しいサービスやこのテクノロジーがどんどん出てくる。まあ、今でも NFT も毎月たくさん出てますし、それからブロックチェーンを使ったサービスっていうのもいっぱい出てきます。例えばデジタル庁ができたというようにですね、国もそれから政府もですね、いろんなこの Web3 時代ブロックチェーンを使ったですね、新しいサービスとか国のあり方っていうのを、これはもう突き詰めていかないといけないんです。それは何でかっていうと、全世界がもうブロックチェーンというものなしにですね、これからの社会生活は行えないぐらいまでなってるんですね。まあ、身近なところで言うと仮想通貨とか暗号資産っていうのは結構もうね、皆さん知ってらっしゃって、まああれはもう株券みたいなもんだっていう、まあ一つの相場がね、こうあるので株券みたいなもんだと思うかもしれないんですけど、まああれがですね、各国の通貨になっていったら、それこそ今の現金みたいなものが全てですね、ブロックチェーン上に刻まれる仮想通貨でできるようになったりするわけですね。で、これは今から先の未来何が起こるかわからないんですよ。でね、この先、未来、何が起こるかわからない、どんな未来が来るのかわからないって言ったときに、私たち人間、もっと言うと、僕とか、岩瀬さんとか、堀内さんもそうですけども、身近なリアルな世界で生きてるわけじゃないですか。
そうですね。
で、そういう中で、まあ、いろいろこうね、まあ、周り取り巻く環境、喜怒哀楽とかですね、その四季折々だとか、いろいろ感性が人間っていうのはあって、その都度いろんな感覚を持って生きているんですよね。で、そういったものをね、このザ・ミステリアス・グレイスっていう NFT で表現して、みんなと共有したいなと思ったのが、この NFT を始めるっていうか、まあ、こう、スタートなんですよね。僕が思うスタートなんですよ。で、ただし、じゃあなんで NFT なのって言ったときには、さっき言いましたように、私がやっぱりこう、IT 教育の会社をしているということがあってですね、やはりこれからのテクノロジー、こうブロックチェーン、それから Web3 っていうものをですね、やっぱり自らですね、体験しながら、こう、実績をどんどん積んでいくっていうこともあって、またですね、さっきも言いましたけれども、なんていうの、ブロックチェーンに刻まれるっていうね、この刻まれるっていうのがなかなか皆さんに表現しにくいんですけれども、後世残っていく代物なんですよね。で、そうしたときにね、そう、自分たちが手掛けたデジタルアート、まあこれね、アートっていろいろあるんですよ。まあね、例えばアニメもそうだしね、映像もそうだし、いろんなものがアートとしてあるんですけども、本当に自分のね、好きなものをね、後世残していきたいなというふうに思ったんですね。なので、NFT をやりたいって言ったときに、まあ実はこれね、堀内さんから岩瀬さんを私が紹介してもらったっていうところから始まってるわけなんですけども、このね、岩瀬さんのこう絵心というかね、この絵師としてのですね、魅力にぎゅっと胃袋をつかまれましてですね、なんか結婚式みたいな話になっちゃう。
胃袋です
そ
か？
う、胃袋をつかまれちゃいましてですね。で、いや、実際ね、いや、実際すごいなと思うのが、デジタルのね、アートを見させてもらったときにね、いや、これ絶対いいわと。このね、またね、ツイッターとかやってるので見てほしいんですけど、これ絶対いいわって思ってたら、なんとそれをね、ライブペインティングでね、1メートルかける2メートルぐらいのね、こう、なんちゅうの、画用紙じゃないけども、そのキャンバスにね、リアルに描いてるんですよ。ね、これね、すごいんですよ。リアルに描いてるのと、デジタルのアートっていうのがね、なんちゅうの、普通ね、なんか全然違うもんだなと思うかもしれないけど、私の中ではね、これがね、ものすごいね、シンパシーがあるんですよ。そこに。そう、それでね、まあそんなこともあって、なんか知んないけど、ね、この音声だけで伝えるのは難しいんですけど、この湯浅さんの風貌というかね、ひげを生やしてロン毛でとかっていうね、このね、ギャップにもね、結構ね、私はね、ロック魂をちょっと見つけちゃいましてですね、まあ、そんな感じで、そうそう、僕の思い先行型 NFT みたいな、そういう表現の方がいいのかなと。まあ、そんな感じで、ザ・ミステリアス・グレイスっていうのが、まあ、名前は最初決まってなかったんですけど、ね、だんだんミステリアスな状態から、やっぱりこうね、神秘なものとか、こう、崇高なものとか、高貴なものとか、もっとね、こう、いろんな形で、みんなとね、こう、喜怒哀楽共有したいなというところから、このザ・ミステリアス・グレイスっていう名前に決まって、今に至るということなんですね。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。近森さんのその最初のその思いのところから生まれる流れまでダイジェストしてちょっといただいたっていうところもあるんですけど、まあ実際その、まあ湯浅さんに、まあ白羽の矢が立ったっていう形になるのかっていうところなんですけど、実際は最初は、本当に最初の出会いっていうのは、もともとあれだったんですよね。ちょっと手前味噌で恐縮なんですけど、僕の結婚パーティーの時に、お二方が同席してたんですよね、確か。
そうです、そうで
そ
す。
うです、そうです。うん。
そこからちょっと日が経って、まあ、近森さんがこの NFT とかやりたいって言った時に、まあ、どなたかいい、その、まあ、いわゆるイラストレーターさんとか、なんかは、アーティストさんとかいないですかっていうのに、ちょっと聞いた時に、まあ、先に僕、ちょっと湯浅さんがやっぱり思いつきまして、湯浅さんどうですかっていう、ちょっと共有したら、ちょっと、確か、まあ、会いたいっていう話になったんですよね、確か。
そうな
そう
ん
で
ですすね。
ね。
うん。まあ、まだ会ってないんですけどね。
そうなんですね。
オンライン上ですよね。話してるな。
そうそうそう。
で、近森さんも湯浅も、堀内さんのパーティーの時のことは全然覚えてないっていう。その基本的にお互いにね、お互いがいたっていうことについては全然覚えてなくて、後になって、あ、いらっしゃったんですね、みたいな話をずっとさせてもらってますけど。
そうですね。うん。まあ、だからこれ、こういうのって、もうご縁の世界だと思うんですよね。
いや、本当あり
うん。
がたいですね。
うん。まあ、堀内さんとね、私、それから堀内さんと岩さんっていうね、もうこの、ね、まあ、なんていうか、点と点が線で結ばれて、で、そこにまた線がついて立体になるみたいな形の、このご縁が、まあ、一つのね、こういった、ご縁がつながって、また形になるっていうね。これはもうね、最高の、もうね、スタートだというふうに思うわけです
ですよね。
よ。面白いですよね。
いや、もう恐縮です。本当になんかこういうつながりがね、また新しいつながりをこう生み出すことができたっていうのは僕も本当光栄だなって思います。さて、まあ、そのね、このつながりをまた生み出して、新しくこの生み出されたこのザ・ミステリアス・グレイスなんですけど、どういうこの過程でこの、まあ、ザ・ミステリアス・グレイスになったのかっていうところを、ちょっとそのお二方、ご紹介いただいてよろしいでしょうか。
そうですね。スタートのきっかけとして、やっぱり先ほどのご紹介があって、で、僕もなんて言うんでしょう、NFT アートとか NFT とかっていう名前は知ってて、まあ、あと周りの絵描きとかでも、ちょいちょいそういう話題には上がっていて、そういう、こういうのにもトライしていかなきゃいけないよね、みたいな話にはなってたんですけど、実はその中身っていうかね、どういうことなのかっていうのはいまいちよくわかってなくて、で、仲間が作品をリリースしたりとかもしてたんですけど、なんかインターネット通販みたいな感覚で作品を小出しに出してもなんか通用しなさそうな世界だな、みたいな感じは 受けててですね。で、その中で近森さんともいろいろお話しして、なんか今世の中の NFT アートってこういうふうにリリースされてるんだよとか、こういうふうな戦略が必要なんだよとか、もっと言えば、なんかこうチーム全体で盛り上げていくようなやり方をしなきゃいけないんだよね、みたいな。お話をちょっと伺っていたので、で、今回お声掛けをいただいて、あ、こういうチームで、運営というかね、リリースしていけるならなんか可能性あるかもなと思って、じゃあご一緒させていただきたいなと思ったのが一番最初でした。
ああ、近森さんは、ちょっとその声を受けてなんですけど、まあ、実際じゃ形にしていく上で、まあ今のアート、まあちょっとこの番組ではちょっと、そのお伝えはまだできてないところなんですけど、この今のこのアートに至るまでの、何でしょう、こういうふうに生み出したいというこのイメージっていうのはあったんでしょうか、最初から。
うん。いや、もうね、なんだろう。僕直感型だから、うん。もう、なかったですよ。あんまり。いや、そもそも、うん。なかったっていうのは、そもそもね、アーティストさんっていう人と、本当の意味でね、まあ、堀内さんだってね、グラフィックデザインとかやってくれてるじゃないですか。まあ、うちのね、パンフレットとかいろいろ作ってもらってるので、やってもらってるんだけど、本当の意味でのアーティストさんって、あんまり僕いないんですよ、周りに。で、そういう中で、今 NFT っていうのが、まあ、僕はね、NFT を始めたのはまだ去年からなんですよね。
はい。
去年か、本当の意味で自分が NFT のアートを買って所有したりとか、まあそういうね、本当にこう、NFT アートっていうものを知ったのは去年なんです。まあ一昨年、まあブロックチェーンの話で言ったらもっと前からは知ってたんですけど、
はい。
自分がのめり込んだのは去年なんですよね。で、その時に、じゃあ何から始めるって、まあその、岩瀬さんを紹介いただく前に何から始めるって言ったときに、やっぱりこう、マーケットにどんなものがあるのかっていうのを見てるわけですよね。そうするとね、アニメだったりとか、まあ、かわいい子ちゃんだったりとか、あとは動物だったりとか、ちょっと写真だったりとかね。まだね、始めた頃って AI アートっていうのがそんなに出てなかったので、今みたいなその AI アートブームみたいなのってならなかったんですよ。去年の初めの頃はね。去年の6月とか7月ぐらいになってからだんだん AI アートっていうのがいっぱいリリースされるようになってきたんで、そうするとまたね、NFT のこのマーケットも混沌としてきちゃうんですけど、でも、僕がやりたいなと思った時に、じゃあ、近森満は何が好きなのって言った時にね、いや、可愛い女の子の絵をなんか求めてるわけじゃないし、かといってなんかね、犬好きだからワンちゃんを自分でやろうかなと思って、自分でちょっと絵心ないんだけど、描いてみたりとかね。で、娘に描かしてみたりとかね。いろんなことをしてたんですよ。だけどね、どうもやっぱしっくり来ないんですよね。それは、自分が求めてるものが何なのかっていうことさえ、多分分かってなかったんだと思うんですよ。だけどね、世の中にあるいろんなこう NFT アート。ね、私が一番最初に買ったのは、ネオ東京パンクスっていう、ものなんですけど、それなんかね、ものすごくかっこよくて、なんていうの、2050年の世界観みたいなものがあってね、すごいいいなとかと思って、まあそういう、なんていうの、コンセプトがある NFT アートっていうのは山ほど出てるわけなんですけど、じゃあ自分がね、実際やりたいのは何なんだろうって思ったら、何もなかったんですね。でね、湯浅さん紹介してもらったときに、湯浅さんが、じゃあ、ちょっとイラストこんなの描いてみたんですけどって言って、見せてもらったのが、もうね、心の中にね、ズボズボズボズボって入ってきちゃったんですよ。
打ち抜かれましたか？
そう。もうなんちゅうビビリコンみたいなもんですよね。
ああ、懐かしい。あったあっ
そう。
た。
だから、もうね、一発目ですよ。もう、そのアートをさ、あのね、あの、同じような種類で3つ描いてもらってたのがあるんですけど、それ見てね、もうね、いや、もうこれでいい、これでいくって言って決めちゃったんですよ。本当に、本当そんな感じ。うん。そのぐらい、やっぱりね、どうしてこのアートなんですかねって言われたらね、もうそんなスタートなんですよ。で
な
ね、で、ちょっとね、さ、あの、またあの、勝手に突っ走って喋るんですけど、皆さんね、こう、あの、まあ、なんていうのかな、この NFT アート何に使ってるのかっていうとね、もちろんさっき言った資産性みたいなものもあるので、売買したりとか売り買いはできるんですけども、じゃあ何に使ってんのっていうとね、大体 Twitter とか Facebook とか、自分の SNS のプロフィール画像にする場合っていうのは結構多いんですよね。まあ、よく言う PFP っていうふうに言われているプロフィールフォトってね、言われているように、そういうのに使うんですよね。そういう時ね、私もじゃあ自分のそのプロフィールのとこに何か使おうかなと思って NFT アートを持ってきて、貼ったりするんですけど、なんかね、合わないんですよ、自分自身にね。合わないんですよ。で、合わないから、じゃあ、自分が欲しいプロフィールフォトって何だろうな、という感覚はあったんですよね。もっと言ったらね、近森満の絵を誰かが描いてくれたら、なんてあるじゃないですか。よくその似顔絵描いてもらうってやつね。ありますよね。デフォルメで描いてもらったりとかいろいろあるんですけど、それだったらいいんじゃないのかなと思ったこともあって、ああ、そういうこともあるのかなと思ってたんですけど、まあ実際に湯浅さんのその絵がね、まあ、ザ・ミステリアス・グレイスのね、もうザ・ミステリアス・グレイスは短くすると TMG なんですけどね。TMG のね、TMG の最初の、一番最初のね、その原画みたいなところをね、見たときに、いや、これだと。それがね、これだって言っているこれっていうのがね、なんか、近森満の人生観をね、歩んできた中での、絵だったんですよ。アートだったんですよ。
人
説
生
明が
観。
しにくいんですけど。で、これからね、またこれ説明するとあとね、30分ぐらいね、独壇場になっちゃうのでね、ちょっとやめますけど。そんな感じの、要は、スタートっていうのは、本当にもうね、本当になんだろう、堀内さんから岩瀬さんを紹介していただいた、この、喜友な出会いというのと同じように、 湯浅さんがこう出してくれた、提案してくれたアート、ね、その原画というかね、一番最初のアートっていうものが、近森満の、もう、どんずばの欲しかったものってなっちゃってるんですよ。なってたんですよ。
ありがとうございます。
そう、こんなことってあるみたいなね、俺は関西人かみたいな感じになっちゃうんだけど。そのぐらいね、本当にね、はい、もう本当、すべての流れはね、揃ってたな、みたいな感じの、うん、そんな感じです。
いやー、もう奇跡というか、もう本当素晴らしいとしか言えなかったですけど、まあ本当にもう、ドンピシャリと言いますか、もう、これだっていうのがもう、ビビってきちゃったってことなんですね。
そうですね。うん。
うん。
本当にそんな感じです。
うん。
ありがとうございます。
いや、岩瀬さんもそれ、初めからこう、狙ってたっていうところってあるんですか？それ。
いやー。そんなことはなくてですね。まあ、僕ももともとオリジナルで、まあ自分用に絵描くときのテイストというか好きなモチーフを、まあサンプルとしていくつか、まあそもそもね、僕がどんな絵を描けるかみたいなところを、まず近森さんにも知っていただかなきゃなっていうんで、サンプルいくつか描いたのが、なんか、ドンズバで気に入っていただいたという感じなんですけど。まあ、今回のザ・ミステリアス・グレイスのこのコレクション、に至るまでにはなんかもうちょっといろいろ試行錯誤もあったりなんかしてて、それをその僕も知らないなりに近森さんに教えてもらって、なんか世の中にはこういう他の人が作ったコレクションがあるよなんていうのも紹介してもらったりしてたんですけど、やっぱなんかその世界観だったりとか、ストーリーだったりとか、そういうところ結構重視していかないとダメかなとか、なんか時間軸を考えてみるとか、いろいろどういうふうにしたらよりこう皆さんに響くんだろうみたいなことは考えてはいたんですけど、なかなかそこがまとまらなくて、なんかむしろこう SF 小説書けるぐらいのなんかシナリオを考えた方がいいんじゃないかみたいなのを考えて、行ったり来たりもしてたんですけど、まあその後ちょっと近森さんともお話しして、まあ言うても、こう運営側はやったことないので、ちょっとトライアルも兼ねて少ない枚数で少ないコレクション数でリリースするのがいいんじゃないみたいなこともあって結構もう、テーマまっしぐらな感じで一枚もののイラストをズドンと出していこうということで結構今の、ザ・ミステリアス・グレイスのコレクションの方に寄っていたというか、ね、こう集約されていったっていう感じはありますね。
これ、もともとあれなんですもんね。この名前よりも先に、この絵が、先行でこの生まれたってところなんですけど、これ、どうしてこういう絵にしようってこう思ったのかなっていうところでしょうか。なんでしょう。どっちかというと、こう、パッと見た感じは、ちょっと女性っぽいような、感じなんですけど、実際これ、女性じゃないんですよね。確かこれって。
うん、
どうなんでしょ
女性じゃないです。
う。
女性じゃないです。男性でもないです。
そうなんですよね。
あまりそうですね、性別とか意識しない書き方がいいかなとは思っていて、僕もともと、まあ、いわゆる女性画みたいなのをよく、この10年くらいは書いてたんですけど、最初のサンプルで見てもらったイラストが特になんかちょっと中性的な紙こそ長いんですけど、なんか雰囲気は中性的な雰囲気で、そこのなんかその性別にとらわれない部分もこう近森さんに気に入っていただけたのかななんては思ってます。
そうですね。まあ、そこをちょっと深掘りするとね、確かにこう、わかりやすいっていうのがあるんですよ。例えば、世の中に出てる NFT ってものすごくわかりやすくて、もうコンセプトがこうね、例えば世界観っていうものが結構刻まれて、皆さんね、やっぱりそれなりに、やっぱりそれなりにっていう方は本当失礼なんですけど、しっかりとやっぱり NFT 出すときに、いろいろこう考えて出してるんですよね。やっぱりこう、キーコンセプトっていうのは当然あってっていうところなんですよ。で、僕がこの、NFT、まあ、NFT っていうね、今回のね、TMG の中でのコンセプトっていうのは、そもそもやっぱり今を切り取るだったんですよね。今。今なんですよ。過去もあるし、未来もある。まあ、過去はもう終わってしまったことで、皆さんが積み上げてきたものだったりとか、経験したこと、喜怒哀楽、いろいろな感情を持っているっていうもの。で、先の未来は未来の不安があったりとか希望があったりとかいろんなことがこれからやってくるだろうってまだ何もわからない世界の中で自分の立ち位置とか今の自分って何なんだろうっていうのを切り取ったところが表現したかったっていうのがあるんですね。その時に じゃあ自分は男性ですとか女性ですとか、その1位に決めなくてもいいんじゃないかっていうふうに思ったところがあって、まあ、もっと言うと、世界的に言うとやっぱりこうね、何ですか、そのやっぱり男性女性とかね、あんまりこう、ね、分け隔てがなくみたいなところってあるじゃないですか。ね、で、そういったこともあり、それからやっぱり、ね、私たち日本人からすると、やっぱり四季折々みたいなところがあってね、感情の、まあ、一つにその四季があったりとかね、まあ、いろいろ野山があったりとか、いろんなこう自分たちの周りの中に大切なものっていうのが、まあ、見落としてるものもいっぱいあったりとか、大切なものっていうのがいっぱい存在してるんですよね。さっきの、岩瀬さんのね、やっぱりこう、生い立ちのところにもあったんですけど、やはりその福島に戻りたい何かがあっただろうし、まあ、そういうね、自分たちのその経験の中から得られるいろんなこう表現というものがあったはずで、で、そういったものをね、僕は表現したかったっていうのと同時に、先ほど言いましたけど、プロフィール画像をね、プロフィール画像で表現をするわけですよ。例えば SNS で自分が何者なのかっていうのを他者にこう見てもらう。見てもらおうと思ったときに、自分は男性なのか女性なのかってあまりやらないじゃないですか。例えば、ツイッターだったら、男性でも女性の絵とか使ってますよね。
ああ、そうですね。
で、ね、かわいこちゃんの絵を使ってたりとか、怪獣の絵を使ってたりとか、猿の絵を使ってたりとか、いろんなことするじゃないですか。そういうように、表現、男性とか女性とかそんなこと関係なくて、その表現をしたいって、自分自身を、まあ、アバターと言ったらね、ちょっと、すごく、あれになっちゃうかもしれないですけど、自分を表現したいって言ったときに、この NFT アート、今回出す TMG という NFT アートが、自分を表現する一番最良の、何でしょうね、こう、手法なんですというか、自分自身を表現してるんですっていうふうに感じてもらえるようなものを作りたかったんですね。で、そうしたときにね、さっきありましたけど、世の中に出てるその最近の NFT アートってジェネラティブっていう方法を使っていて、すぐにね、1000体とか2000体とか3000体とか、多いと2万体とかを一気にリリースしたりとかっていうのがあるんですよね。
2
で、
万。
確かに、そう、2万体とか。で、それっていうのはもう、その、ジェネラティブっていう、その、それを作る手法っていうのがもう確立されてるので、やろうと思えば、僕らも1万でも2万でもできるはずだったんですけど、だけどね、僕はね、それをね、ユアさんと相談しながら、自分たちにそれを許さなくしちゃったんですね。それはなぜかっていうと、ただの組み合わせでたくさん作るっていうのじゃなくて、一体一体にそれぞれの思いがあるアートが、まあ、実際今48体をリリースして、7体は運営側で、このメンバーで使ったりしようということになってるので、総勢55体しか出さないことにしたんですね。で、一般的にこのジェネラティブじゃなくて、その NFT アートを今出そうと思うと、55体って結構少ないっていうふうに見られると思うんですよね。だけど、それは、やっぱりこの、一番最初にね、出す自分たちの、ジェネシス、一番創始的なものとして、やっぱりこれをの、この今まで、こう、いろいろ培ってきた、こう、考えとか思いとか、そういったものをね、これに、やっぱり乗せたいなと思ったときに、ね、こう、なんでしょう。言い方がわかんないですけど、なんかその、型にはめたものを自動で1万個作って販売するっていうね、商業的な手法っていうのはなんかしたくなかったんですよね。一つ一つ、本当に岩瀬さんが一つ一つ丹精込めて作った、このプロフィール画像、絵をね、まあ、TMG、1から55っていうね、ナンバリングがつくかもしれないけれども、その一体一体に対する思いのものを一つ一つ欲しいっていう人に届けたかったんですよ。で、そうしたときにね、1万個を一つ一つ届けるのやっぱ大変だし、思いがね、乗らなくなっちゃうので、なので、まあね、55体1週間ずつ売れば、55週で売れるじゃないですか。適当なこと言ってますけどね。まあそうすると、1年間ぐらいかかるんだ。1年間
そう
ぐ
で
らい
す
かかるんだけど、でもその1年間、1週間の間に、1つを手に取ってくれて、まあそれにね、まあ買いたいって言って、声をかけてくれた人とか、そういう人たちとのコミュニケーションができるんじゃないかなとも思ったんですよ。そう、そんなこともあって、自分たちがやっぱりね、こうせっかく出す NFT を成功はさせたいんだけれども、まあもちろん誰もね、失敗なんてしたくないんだけれども、だけど成功する形として、やっぱりね、こういう時代で Web だとか Web3 だとかブロックチェーンだとかは言ってるけれども、人の温かさとか温かみのある作品だし、それをやっぱり構築する自分たちの運営側がね、温かくなきゃいけないなと。まあそんな感じの思いなんですよ、運営側としては。
なるほど、なるほど。
うん。あと30分喋っていい？
どうぞどうぞ。
ごめんなさいね。そんなに喋んないですけど。いや、僕はね、そういう思いなんですよ。いや、思いをね、語り出すとね、終わんなくなっちゃうんですけど、うんうん、岩佐さんどうです？その辺。
もね、そうでして、まあ、特に作家目線というか、作り手目線からいくと、僕やっぱりまあ、もともとが手書きで書いてきた人間であるのと、まあ、もちろん今、ね、iPad 使ったり、Apple Pencil 使ったりで、ツール自体はデジタルのツールを使ってますけど、やっぱりなんか手法としてはアナログテイストな感じが残っていて、まあ、逆にそこも大事にしていきたいなと思ってるのと、あと、どちらかというと、線画っていうんですかね、線を大事にして書いてきたタイプだったので、やっぱそこはなんか、今回の NFT アートでも踏襲していきたいななんては、ずっと思って出していただいてて、さっきおっしゃっていただいたみたいになんかそのぬくもりだったり優しさだったりみたいな、こう、愛に溢れた形のものが作れるといいななんても思ってるところでした。で、特になんかやっぱり、ね、髪の毛の線とか、一本ずつなんか細かいのをずっと夜な夜な書いてたんですけど、なんか逆にその手書きだからこそなんか程いい揺らぎみたいなものが出たりとか、なんかそういうところのね、なんか、いわゆるデジタルで数値だけ入れてビャッと作るみたいなものとは違うなんかその温かみみたいなものを感じてもらえると、すごい嬉しいなっては思ってます。
ありがとうございます。本当に、何でしょう。今の他の NFT の、まあ、売り方とか、その展開の仕方とは、ある種、この、まあ、逆を行くやり方ではあるんですけど、それだけに、まあ、一つ一つの、この、まあ、思いというか、温かみというのには、がすごく強いものがあるというところですよね。
うん、そうですね。
う
うん。
ん
まあ、売り方、そうですね。その届け方っていうのは多分そんなにね、たくさんの種類があるわけじゃないと思うんですよね。
はい。
このデジタルアートの届け方ってね。
うんうん。
うん。まあ、一番いいのは多分、さっきも言いましたように、一つ一つね、対面で手売りをしていくようなね、まあ、そんなことができれば一番いいかななんて思うんですけど、まあ、なかなかそういうわけにも、いかないなというふうには、まあ、実際思っているところがあるので、こういったね、今のウェブであれば、日本だけじゃなくて、全世界にね、やっぱこう、発信できたりもするっていうのもあるし、まあ、もともと、世界に打って出ようみたいなね、そんなことが、まあ、最終ゴールでは全然ないんですけれども、僕のね、知り合いの海外のお友達とかに、こういうの今度出すんだけどって言って、サンプル見てもらったら、まあ、それすごくいいねって、出すとき絶対教えてねって、まあ、言ってくれるぐらいなんですよ。この NFT アートね。で、その僕の友達の奥さんも、これすごい素敵だわって、私が使いたいとかって言ってくれてるので、まあそういう意味では、やっぱりこういう、なんだろうな、万国共通なところもあるんだよなと思うんですよね。うん。そう。で、絵のところをちょっとね、お話しすると。
今回のテーマは来週の本編に続きます。来週の本編のオンエアもお楽しみに。では、そろそろエンディングの時間になりました。
今回お話ししたことが、社内社外問わず、企画提案のネタになれば嬉しいですね。
毎日更新、近森光の DX 企画書のネタ帳は、Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャスト、および Amazon Music で配信しております。チェックしておきたいという方は、ぜひ、いいねやフォローお願いいたします。また、もう少し詳しく聞きたいという方は、Facebook で近森光で検索、または東京都代々木にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた来週。
また来週。